個人質問。質問者。西山博之。小学校統合準備の進捗について。質問。統合の進捗を地域住民や市民へ周知していくための方法と今後の周知予定について尋ねる。答え。統合準備委員会だよりを作成し、連絡システム、スグールで保護者への情報提供や、まちづくり協議会と連携した地域住民への周知など、複数手段を組み合わせて今後も行っていく予定である。質問。小学校の統合によって校区が広がるが、地域に密着した総合的な学習の時間について、統合前と同様の取り組みを今後どのように進めていく方針か。答え。拡大した校区全体の地域資源を活用し、地域の特色づくりや課題解決に児童が主体的に参画する地域探究学習を推進していく。笠岡市のまちづくりについて。質問。小規模多機能自治の構築を含め、令和8年度において、本市のまちづくりを具体的にどのように進めていく予定なのか尋ねる。答え。市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、令和8年度を小規模多機能自治の導入に向けた制度設計とモデル構築の元年と位置づけて取り組む。質問。複数存在する縦割り組織を整理し、持続可能な体制への再編についてどう考えているか。答え。各地区の課題はそれぞれ違っていると考える。各地域の実情に合った組織のあり方について、地域の方々の意見を聞きながら、組織を一つにまとめていく方法をしっかりと考えていきたい。質問者、村上大使。持続可能な保育体制の構築について。質問、少子化が進む中、保育は本市単独でなく、イカサ県域で支える視点も必要である。就学前施設の再編整備について、公立と民間の役割分担も含め、利用する家庭と現場の双方に無理のない保育体制をどう構築するのか尋ねる。答え。公立保育施設は、地域のセーフティーネットや民間保育施設がない地域での保育確保、国・県の施策の先導的・中核的役割として継続していく必要がある。一方、多くの子どもが通う民間保育施設も、その柔軟性や専門性を生かして積極的に活用していく必要がある。公立と民間の役割分担を踏まえ、笠岡市就学前教育、保育施設再編整備計画の中で将来像を示していく広域連携については、3市2町で合意形成を進めており、各市町の強みを活かしながら、より良い子育て環境につながる体制整備を目指す。質問。休日保育は利用する家庭にとって使いやすく、園や職員に過度な負担が集中しない仕組みでなければ持続しない。現行の民間施設での輪番制も踏まえ、令和9年度以降のより良い制度設計をどう進めるのか尋ねる。答え。休日保育は、共働き世帯や多様な就労形態の広がりを背景に 子育て世帯を支える重要な事業であり、効率実施も視野に、場所や人員確保などの課題を整理しながら検討を進める。民間施設とも協議し、子ども、保護者にとってよりよく、安定的で持続可能な体制を目指す。実施方法の比較も行いながら、子ども、保護者にとってよりよく、安定的で持続可能な体制を目指す。質問者、桑田正明。義肢不足への取り組み、及び上下水道事業について。質問、水道事業の人手に余力がなく、漏水対応など、昼夜を問わず職員が対応に追われていると聞く。負荷軽減のため、民間事業者の活用を進めることはできないか。答え。近隣自治体の例を踏まえ、本市でも、漏水時の初期対応等の民間委託を検討していきたい。質問。令和3年3月に策定した経営戦略では、令和21年度までの収支検討の結果、10年間は水道料金を据え置きとされてきたが、近年の物価高騰も踏まえた市の見解を尋ねる。答え。令和7年度は、経営戦略の定期見直しを行うため、物価高騰などの社会情勢を反映した財政シミュレーションを行い精査する。防災について。質問。聞こえにくい防災行政無線を今後どう扱うのか。現状維持か、機能強化か。また、維持管理に必要な予算規模はどれくらいか。答え。防災行政無線は、設置から10年以上が経過しており、更新が必要となっている。同程度の更新を行う場合、約4億円が必要になる見込みである。質問。防災行政無線のデジタル化の代替として、FM 放送設備を増強し、民間事業者の整備で、高額な更新費を抑えつつ、情報伝達の課題を改善できないか。答え。有効な手段の一つであるが、FM ラジオの活用は、市単独では実施できないため、民間事業者と連携して検討を進める。質問者、大山盛久。財産活用による、歳入確保について。質問。市が所有する未利用地の処分や有効活用について、笠岡市公共施設等管理計画におけるこれまでの8年間の実績と今後の方針について尋ねる。答え。令和6年度末までの8年間の公募による宅地の売却実績は16箇所で、面積は 37,955 平方メートル。売却額は6億8663万円である。これらの土地では新たな住宅や集合住宅等が建設されている。今後も、未利用地の掘り起こしを進め、市の公有財産として保有する必要のない財産については、処分や貸付による有効活用を図り、市の公有財産の適正な管理を目指す。質問。市が所有する建築物などの処分や有効活用について、笠岡市、公共施設等管理計画におけるこれまでの8年間の実績と今後の方針について尋ねる。答え。令和6年度末までの8年間の実績は、市役所分庁第2や市営住宅、 島しょ部旧職員住宅等の除却を進めたことにより、約8100平方メートルを削減した。一方で、学校給食センターや青空認定子ども園等の建設、旧笠岡湾干拓、粗飼料生産供給基地の岡山県事務所からの財産譲与などで約6600平方メートルが増加し、差し引きでは約1500平方メートルの削減となった。今後は昨年策定した公共施設の見直し方針に基づき、施設の統廃合などの見直しを加速させることで、施設総量を減らし、削減目標の達成に向けた取り組みを進める。質問者、奥野康久。笠岡市障害者雇用対策協議会について。質問、障害者の雇用、就労の促進及び安定を図るため、笠岡市障害者雇用対策協議会設置条例に基づいて、笠岡市障害者雇用対策協議会が設置されたが、約20年間開催されていない経緯を尋ねる。答え、平成16年度以降、笠岡市福祉施策審議会で雇用問題を含めた様々な障害者の課題を検討しているが、協議会の検討内容の一部と重複していたため、同審議会が役割を担う形となり、休止状態に至った。質問。現在、市内の身体障害者は何人いるのか。答え、令和8年1月末現在、本市の身体障害者手帳所持者は、1707人となっている。質問、そのうち就労しているのは何人か。答え、就労状況は福祉的就労と一般就労の大きく2つに分けられる。福祉的就労については、令和8年1月末現在で合計29人の方が利用しているが、一般就労については、障害者雇用状況がハローワークで市町単位に集計されるため、本市の就労状況を個別に把握しにくい状況である。質問、公約、障害者雇用を全力でサポートへの対応について尋ねる。答え、障害者一人一人に合った支援のため、就労アセスメントを重視し、職業選択の権利を守る支援体制を整備して、自分らしく働ける環境づくりに取り組む。質問者、仁科文秀。道の駅、笠岡ベイファームはどう変わるのか。質問、道の駅は令和7年度に基本構想を策定し、令和13年度のリニューアルオープンを目指している。建て替える市庁舎と同じく、リニューアルに7年かかるというのは長すぎる。スケジュールの短縮はできないか。答え、令和8年度に基本計画ができた段階で、スケジュールが固まるため、もう少し短く繰り上げられるよう検討していく。質問。今は道の駅にカブトガニの模型が置いてあるだけであまりアピールできていない。リニューアルを待たずに、カブトガニの町、笠岡ということを発信できないか。答え。もう少しわかりやすいカブトガニの説明、情報発信をする。商品開発も検討し、売り出していく。重層的支援体制整備事業について、質問。この事業はどこが始めたのか。答え。 地域共生社会の実現を進めていくという国の大きな考え方に基づく事業である。質問。国の方針に基づいて、各市町村が主体となって実施する事業に対し、国、財務省から予算の使途等について指摘がある。始まったばかりの事業に実績がないというのもおかしい。今後、毎年予定している事業に対して、国庫支出金減額の懸念はないか。答え。この事業は大切な事業である。国の財政措置の方針の変化には懸念があるので、注視しながら市の負担増が生じないように、必要な財源の確保に取り組んでいく。質問者、異議守る。市営住宅富岡団地の建て替えなど、住環境整備について。質問。市営住宅富岡団地建て替えは、どのようなスケジュールで進むのか。答え。令和8年度にスケジュールや配置などを含む建て替え基本計画の見直しを予定している。質問。住民への説明は行うのか。答え。これまで2回行った。今後の方針が決まり次第、早急に住民説明会を行い、個別相談を実施する。質問。市営住宅への入居希望がある中で、どう空室を埋めていくのか。答え。今年度から定期募集を行っても、募集がないものは、随時募集を行っている。エレベーター付き住宅の空室は、要望が多いことから、一部募集を始めている。市民の投票権を保障する施策の実施について。質問。今回の総選挙は戦後最短と言われている。選挙の公平さが保障される日程が必要ではないか。答え。今回の選挙日程は、選挙の適正な管理執行に影響があったと認識している。選挙管理委員会としても、民主主義の根幹をなす選挙を適正かつ円滑に執行するため、一定の準備期間は必要と考えている。質問。投票区の見直しが計画されているが、投票所を減らすのではなく増やすべきではないか。また、投票所への移動支援が必要だ。答え。令和8年度に有権者数や距離の不均衡是正、職員減少に対応するため、投票区再編を実施する。投票所への交通手段の確保など、有権者の投票機会を広く確保したい。質問者、守屋元則。市内公立高校の再編について。質問。令和7年6月議会でもお尋ねした、高校再編の担当部局を設けることについてどう考えているのか。答え。昨年11月に行われた市長と市内高校の校長先生との意見交換の中で要望があり、本年1月より市から高校への地域連携活動に関する連絡窓口を企画政策課とし、各高校との調整を行っている。質問。新しい学科については、2030年に予定されている学習指導要領の改定を見越し、小中高と一貫した探究学習の新しい形として検討してはどうか。答え。小中学校で推進している探究学習が、子ども自身の進路や 将来につながることを期待する。県立高校は取り組みの中身で連携・連動していくことを期待する。地域運営組織のあり方について。質問。まちづくり協議会の再編の見通しについて尋ねる。答え。令和8年度は、小規模多機能自治導入に向けた制度設計と、モデル構築の元年として取り組む。ガイドラインを策定し、組織再編を図る。質問。公民館等のコミュニティセンター化等も含め、公民館、まちづくり協議会、社協の代表等で構成される検討委員会を設け、市民と共に方向性を決定するべきではないか。答え、今は各地域にまちづくり協議会があり、今後の組織のあり方や、地域内での役員の重複をどう解消していくかが課題であると認識している。また、市長との座談会の中で組織のあり方を地域に伝えていく。